用の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は営業というテーマでお届けしております。
はい、
前回は、その大前提として売上がありきですよと、
はい、
じゃあ売上ってどうすればいいんだっていうことですね。
そうですね。
で、何を誰に売るのかと、
はい、
でその前提として自分や自社っていうのがどういう存在なのかっていうお話をしました。
はい、
まずここは決まらないと始まらないので。
そうですね、売り物がわからないと売れないですよね。
はいはい、売り物がなければ誰に売るかもわからない、
はい、
ということですね。
はい、
本当はものすごく大切なところなんですけども、
はい、
今月すいません、営業についてなので、もうそこはもうしっかりもう自分の中で定義できたという前提でお話を進めたいと思います。
はい、皆さん頑張ってください
っていう。辛いですか？
いや大丈夫じゃないですか、ポッドキャスト聞いていれば。
はい、
はい、
ということでじゃあ行きましょう。
はい、
で何を誰に言うのか分かったと、じゃあどうやって営業するかって話ですよね。
そうですね、まず営業の仕方というか、
はい、
誰に売ろうかなって。
そうですね、はい、要するに営業っていうのはそのものを買ってほしい人に伝えるっていうことですよ。
はいはいはい、
要はこのものを、サービスでもいいですよ、これが必要な人にちゃんとここにあるよと、
あ、
気づいてもらわなきゃいけない。
まずは伝えないといけないわけですね。
そうそうそうそう、
はい、
気づいてもらうためにどうすればいいかって話なので。
そうですね、
はい、
なんか見えてても見えないことがありますからね。
まあそうですね、
だいぶこう作戦を考えて気づいてもらう方に持ってかないと難しいですよね。
はい、だから気づいてもらう方法っていうのが営業なわけですよ。
はい、あ、確かに、
はい
はい、
だからそういう意味で営業って具体的に言うと飛び込み営業があったり、
はい、
チラシをポストに入れてみたり、
はい、
新聞に折り込み広告するとかありますよね。
はいはいはい、
でテレビとかラジオとかも当然あるでしょう。
はい、
あとはウェブで広告を出しますとか、
はい、
山ほどあるわけですよね。
そうですね、サンドイッチマンみたいにこう看板を前と後ろに貼って大声で叫んで歩くっていうのもありですよね。
ありですね、
どういう評判になるかは別として、
ただそれが誰に対して売るのかっていう人に伝わればいいわけじゃないですか。
そうですね、
不快に伝えちゃダメですよ、やっぱりこの人が嫌がるような方法で。
マイナスイメージは確かに、お前なんか買ってやるかって言われちゃうとちょっと元も子もないので。
そうそうそうそう、
はい、まずは心地よく、ちょっと見てみようかなっていう気持ちにさせると、
はい、
ような方法を使いましょうということですね。
そうですね、だから誰にっていうところ次第なのかもしれない。
やっぱりターゲット確かに大事かもしれないですね。
そうですね、その営業方法を考えるときに、
20代の女性に売るのか、50代の男性に売るのか、子供に売るのか、シニアに売るのか、だいぶ違いますよね。
そうですね、
なんていうんですか、その人の属性というか、その年代だったり性別だったりライフスタイルで見てるところもだいぶ違いますよね。
そうですね、生活形態っていうのはやっぱり人それぞれなので、
はい、
それによって変えるっていうのがいいと思うんですよね。
確かに20代女性って言ってもバリバリ働く人と、ちょっとこうパートで家事手伝いをしながらゆっくり生活されてる方とだいぶ違いますよね。
そうそうそうそう、
見てる雑誌も違いますし、
はい、
読んでるそのウェブの記事も違いますし。
そうですね、
はい、
ウェブなんか特にパソコンで見るのか、いわゆるスマホで見るのかとか。
そうですね、媒体によってもだいぶ打ち方が変わってきますね。
そうですよね、
はい、そうなってくるとさらに細かく分けなきゃいけないわけですよね。
結構無限にあるわけですよ。
じゃあどうやって売ろうってなんかなりそうですけど、自分を知ってれば誰にこれを売ればいいかっていうのが分かるわけですよね。
そうですね、だからこの人にっていう自分のお客様のイメージがつかめたら、
はい、
そこから自然と分かる話なのかなと。
逆に、
はい、
例えばこの商品がありますと、それを誰に売ります、じゃあここの間をどうつなごうみたいな。
そうそうそうそう、そのイメージでいいと思うんです。
はい、それが営業だよと、
はい、
はい、ちょっと分かった気がしました。
そうですよね、
はい、
うん、いろんな方法があると、
はい、
でこれ今度広告の話になってきますけれども、じゃあどれに広告を出そうかっていうことですよね。そこで初めて広告どうしようとかって話になってくる。
でマーケティングにつながると。
そうですね、
確かに広告ってただじゃないですから。
そうですね、
起業したてのこの小さな資金でどこに打つかでだいぶ変わってきますよね。
そうですね、
虎の子。
ああ、そうですね。はい、ただ広告って、一回打っただけじゃわからないじゃないですか。
そうですね。一回っていうことはないですね。
そうですよね。
例えば近所の居酒屋さんのビール無料券みたいなやつも一回ではなかったですね。
そうですよね。
はい。なんか毎月3回ぐらい入ってくるみたいな。
そうですよね。
はい。
多分、それ仮に持ってたら3枚並べたら微妙に違ってると思うんですよ。
ああ、そうですね。期限だけじゃなくてサービスの中身が若干違ってたりはします。
うん、そうですよね。だからもしかしたらその券のこうデザインとかも微妙に変わってるかもしれない。
ああ、ちょっとそこはいろいろとお試ししながら変えてるわけですよね。
そうそうそう。今のはもらってる側じゃないですか。はい、もらってる側って案外そういうのわからないと思うんですけども、
はい、
実際広告を出す側っていうのはやっぱり微妙に変えてくると思うんですよね。
あ、
反応を見ながら。
はい。まあでもそのなんていうか、その微妙に変える加減っていうのはもしかして自分一人ではわからないかもしれないですよね。
そうですね。
はい。まあ、そうなった時はまあどうしましょうっていう。
そうですね。だから一番いいのはそのお客様、まあ、ターゲットにしたい、この人に売りたいっていう層があるじゃないですか、
はい、
その人に近いような人が身近にもしいたら、
はい、
ちょっと見てもらうとかね、
あ
がいいと思いますよ。
あ、そうですね。例えばもう私が20代の女性だとして違うんですけど、はい、まあ30代のちょっと年の離れた姉がいると、ここに化粧品を売りたいってなったらここのお姉ちゃんに聞けばいいわけですし、
うん、
新橋で居酒屋を始めるっていうんでしたらお父さんに聞けばいいわけですし、はいはい、そういうことですよね。
そうそう、まあ一人の意見にあんまり左右されてもダメなんですけども、はい、例えば広告を出してる業者さんに意見を求めるとかっていうのは、はい、まあいい面もあり悪い面もあり、まあいい面っていうのは、はい、似たような事例を知ってるかもしれない、
はい、
悪い面っていうのはもっと広告を出してもらおうって営業に入ってしまうかもしれない。ちょっとわかんないんですけど。
あ、そこら辺はちょっとやっぱ担当者の方のその微妙なさじ加減でこう変わりそうですが。
まあまあまあ、でもそういうのも現実にありますからね、はい、やっぱり、はい、
そうですね。生き馬の目を抜くような世の中ですから。
そうですね、やっぱりね。ある意味予算の中である程度いくつかやってみるっていうのは悪くないのかなと。
あ、まずちっちゃめにこうちょっと小出しにやっていくと、
はい、はい、
で反応がいいものを見つけた時にこうバンといくと
がいいと思います。現実的かなと思うんですよね。
あ、まあ、そうですよね。一回だけ広告してお客さんが来るってなかなか、
うん、
なんかその居酒屋の新店発表とか言うんだったらまだいいのかもしれないんですけど、はい、ウェブ開きましたっつってお客さん来ないですよね。
まあそうですね、
はい、
砂漠に自販機1個立ってるようなもんだってよく言いますよね。
あ、そうですね。無数にありますからね、はい、今ネットの世界は、
はい、
まあ、そう考えるとやっぱりどこに誰に向けてですね。
そうですね、
大事ですね、
うん、やっぱりそこだけはちょっと外さない方がいいと思うんですよ。やっぱりインターネットとかに全然縁がなさそうな、少ないっていう、で全体としては少ない、例えばシニア層に向けて広告バンバン出してもちょっと反応が薄かったりっていうのは意外と当然じゃないですか。こうやって聞くとね。
そうですね。
でも意外とやっちゃうんですよ。
ああ、当人だとわからないものなんですね。
そうなんですよ。
それは意外と気をつけないといけませんね。
そうそうそう。地域密着型のお店作ったのに、はい、あれ前回もその話しましたがね。
はい。
したのにテレビに広告をパンって出しちゃうとか。
ああ、はい。それだけ非常にもったいない気はしますね。
そうですね。
はい、だったらまだそのお店の前でビラ配った方がいいですね。
そうそうそう、そうですね、は
い、自分で手釣りでこうやって。
そうですね、
はい、
あとは意外とあるのがなんかこう営業電話かかってくるんですよ。広告代理店からこういうのどうですか、
新しく会社作ったりサービス立ち上げるとどこからかやってくるんですね、
はい、あります、あります。やっぱり来るんですよね、そういう電話が。そうするとちょっと安いからやってみようかなってちょっと心が揺れたりするじゃないですか。
はい、最初わからないからお試しでなんてやりそうですけど、
まあちょっと内容は慎重に選んだ方がいいですよね。
そうなんですね。やっぱり自分がこうお願いしたとしてもその広告代理店さんが自分の求めるターゲットのお客さんをもしかして持っていないかもしれないと。
そうそうそうそう。
あ、本当にあるんですかね。
よくあります。
よくありますか。気をつけます。
そうそう、なんとかっていう雑誌に広告打ちませんかとか。
あ、なんか惹かれますけど。
そうそう、
もしかしてその雑誌のターゲットが全然違うそうだったりとか。
そうそう、
あ、それはありそうですね、
うん、
会社名だけでは 多分業務内容なんかまだわからないでしょうから。
そうそうそうそう、
そういうことですよね。
あと駅の広告出しませんかとか。
あ、駅ですか。
はい、うん、
はい、よく見かけます
が、はい、まあね、ただそこは、はい、まあよく病院なんかね、はい、やってますけどね。
はい、うん、はい、でもあそこになんか居酒屋とかあんまり載ってるのは見たことがあります。
例えばね、
はい、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そういうことですよね。
居酒屋探そうと思った時に駅の中でこうやって見たりしないよねとかって、そういうことですよ。
そうですね、しないですね、うん、だったら某有名サイトにちょっとこう広告を載せるとか。
そうそうそう、
ビラ幕とかさっきみたいに。
そうですね、
意外となんかこう難しいようで方法は決まってくるっていうことですよね。
ある程度は決まってきますね。
あー、そこら辺が営業の面白さというか。
そうですね、うん、
ピンポンして飛び込みするだけが営業ではないと。
そうですね、でもそれが効果的っていうこともありますよ。
あ、辞書50冊セットを売りに来る訪問販売の方とか。
そうですね
子どもの英語教材をとか
うんうん、うん、
まあ、確かに媒体というか、そのやり方は商材によるとやっぱ自分なんですね、最初は。
そうですね、自分ですね、はい、だから例えば飛び込み営業が自分が得意であればやってみてもいいと思うんですよ。
あ、意外と居酒屋でも行けるかもしれないですよね。
そうそう、
こうピンポン、なんとかさん、はい、すいません、近所に居酒屋を作ったものですが今度いらしてくださいって言ったら来てくれるかもしれないですよね。
そうですね、そこが会社さんで、じゃあ忘年会ちょっとやってみようかっていうかもしれないし。
あ、やってみなければわからないですね。
そうなんですよ、だからこれってやってみなきゃわからない要素も結構多分にあるというか。
最初は確かにデータもゼロですし、とりあえずやってみて、でデータを揃えて、あ、これが効果的とか、あ、これはダメだって、こう選択をするのが大事なんですかね。
そうですね、まあその前段階としてやはり誰に何を売るのかっていうところで、あんまり外しちゃね、もったいないじゃないですか。
そうですよね、なかなかこういろんな方法があるというところまでは来たのですが、すみません、そろそろお時間が来てしまいました。今週は早いですね。
そうですね
というわけで、ちょっとまた続きは次週ということで、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。